家族とは何かを考える30の言葉。その1、家族とは家の礎、基礎となる大事なもの。家族とは何でしょうか。家族について考えるとき、まず思い出したいことがあります。家の礎です。これをなくして家族は語れません。家を建てるとき、いきなり柱を土に埋めることはしません。いきなり土に柱を立てても柱がぐらつきます。ぐらつかせないためにはまず礎が必要です。礎とは建物の土台となる石です。土台を想像するとわかりやすいでしょう。石杖があるからこそ柱を頑丈に立てることができ、大きな家を建てることができます。大雨が降っても大風が吹いても家がしっかりしているのです。たとえ台風が襲ってきても石杖があるおかげで家が倒れることはありません。この様子こそまさに家族そのものです。家族とは家の石杖です。基礎となる大事な部分です。家族があるから人生で数多くの困難があってもめげずに進むことができるようになります。肉体的や経済的な支えだけでなく、心の支えにもなります。人生の土台です。家族を軽んじると自分と人生がダメになります。家族を大事にするとは石杖をしっかり固定させるのと同じです。自分も人生もしっかり頑丈になります。自分が生きていくための最も土台となる部分なのです。家族という礎を大切にする。家族とは何かを考える30の言葉。その2、家族とはこの世で最も不思議な鎖。あるときは縛られ、あるときは命綱になる。家族とは鎖です。この世で最も不思議な鎖です。家族という鎖は状況によって役割が変わります。あるときは自由を奪う存在になります。家族のことを思うと自分勝手な行動ができません。自分が何か行動するときには多少は家族の事情を含めて考える必要が出てきます。その結果、行動や考え方が制限されたり自由が失われたりします。束縛なのです。しかしただ束縛ではありません。一方、家族は命綱にもなります。困ったとき家族ほど頼りになる存在はありません。精神的な支えになったり、経済的に援助してもらえたりします。自分が病気になったとき、まず心配してくれるのは家族です。家族のおかげで肉体的にも精神的にも助けられます。本当に命拾いをします。家族とは自分の命そのものです。家族がなければ今の自分はいません。切ろうと思っても切れない不思議な命綱なのです。家族という命綱に感謝する。家族とは何かを考える30の言葉。その3、家族とは大きな写真アルバム。いろいろな思い出が詰まっている。写真アルバムは何冊くらい持っていますか？これまで撮った写真が多いと、たくさんのアルバムを持っていることでしょう。写真アルバムにはたくさんの過去の写真が並べられています。思い出が詰まっていたり、成長が記録されていたりする場所です。アルバムを開けば過去の懐かしい思い出が一瞬で蘇ります。懐かしく感じるだけでなく、勇気や元気をもらうこともあるでしょう。ただし、写真アルバムだけが思い出のすべてではありません。人生には不思議なアルバムがあります。家族です。家族そのものが大きな一冊の写真アルバムです。家族の中にはたくさんの思い出が詰まっています。これまで成長してきたすべてが詰まっています。普通のアルバムとは違い、いくらでも思い出を詰め込めます。無制限です。家族というアルバムは家族全員で共有できます。なくしたり消えたり奪われることもありません。家族と接する瞬間はアルバムに写真を入れるのと同じです。家族とたくさん接するにつれて、たくさんの思い出が詰め込まれます。できるだけたくさん詰め込んで、かけがえのない宝物にしましょう。家族とたくさん接して家族の中に思い出を詰め込む。家族とは何かを考える30の言葉。その4、家族とは学校である。生徒になったり先生になったりする。学校では様々なことを学べます。先生から授業を受け、生きるために必要な基本的な学問を学びます。国語、歴史、理科、算数、体育などです。ただし学ぶところは学校だけではありません。本当の学校とは家族です。家族そのものが大きな学校です。親が先生になり、たくさんのことを学びます。人との接し方、食事のマナー、常識などです。親という先生のおかげでたくさんのことを学べました。もし自分が親になれば、今度は自分が先生になる番です。自分の子供に対して先生になります。生きるために最も大切なことを教えます。自分が親から教わったように自分が子供に教えます。家族とは生徒になったり先生になったりする場所です。人生で最も基本的な学校こそ家族です。さあ、今日も学校が始まります。今日はどんな授業でしょうか。家族という学校で授業を楽しむ。家族とは何かを考える30の言葉。その後、家族とは空気のようなもの。当たり前すぎて感謝に気づかない。私たちは普段空気に深く感謝することは少ないです。ほとんどないと言ってもいいでしょう。空気は見えません。いつも当たり前にある存在です。あるのが当たり前すぎるため、気に留めることがなく、感謝の念も湧きにくいのです。しかし、どんな人にも空気は欠かせない存在です。空気があるから生きていけます。生きていくために欠かせない存在であり、命の源です。目に見えない存在に感謝です。実は家族の存在も空気と同じです。普段強く意識することはありません。当たり前の存在だからです。当たり前の存在すぎて感謝を忘れがちなのです。家族なんて必要ないという人は、当たり前すぎて感謝に気づいていないだけです。あまりにも短すぎて実感がありません。実際、家族を失うと本当に強いショックを受けます。ショックが大きすぎて生きていけないかもしれません。家族なんて必要ないという言葉は軽々しく口にする言葉ではありません。空気なんて必要ないと言っているのと同じです。自分が死んでしまいます。どんな人にとっても家族は欠かせない存在です。当たり前ですが、これほど大切な存在はありません。普段は家族の存在を意識することはないかもしれませんね。ではせめて今意識してみましょう。今一度当たり前の存在に感謝です。おかげで今生きることができているのです。家族という当たり前の存在に感謝する。家族とは何かを考える30の言葉。その6、家族とは守護神である。見えなくても常にそばにいる守り神。守護神とは人の安全を守る神様です。見えないですが、人にはみんな守護神が味方についていると言われています。守護神の存在を信じますか？人によって考え方は異なりますが、私はいると信じています。疑う余地はありません。家族そのものがもはや守護神だからです。家族とは守護神そのものです。人生では都合のため家族から離れなければいけない時があります。学生の一人暮らし、単身赴任、出張などです。家族と離れると寂しいことでしょう。大丈夫です。どんな時にもそばにいます。たとえ家族と離れることがあっても、そばに家族がいるという実感があります。物理的に距離が離れていても、心理的には近くにいます。家族から遠く離れ、存在が目には見えなくても、心で存在を感じるのです。心で存在を感じることで、自分は守られていると自覚でき、やる気や勇気が出てくるようになります。神様に向かってお祈りをすることがよくありますが、家族こそ神様です。守護神そのものです。家族に向かってお祈りしましょう。今日もよろしくお願いしますと。遠く離れていても見えない力で守ってくれるのです。家族という守護神に向かって感謝の祈りをする。家族とは何かを考える30の言葉。その7、家族とは駅のホーム。出発する場所であり、戻ってくる場所でもある。通学や通勤の時、電車を利用する人も多いのではないでしょうか。電車は安くて遠くまで移動することができる交通手段です。駅とは面白い場所です。出発する場所であり、戻ってくる場所でもあります。朝は駅で電車に乗り、行き先へ向かいます。行き先での役目を終えると、帰りも電車に乗り、同じ駅に戻ります。迷路では普通スタートとゴールは別々に存在します。駅ではスタートとゴールが同じ場所なのです。家族も駅のようなものです。 出発する場所であり戻ってくる場所です。行ってきますと言って出発をします。学校や会社で用事を済ませた後、また電車に乗り、ただいまと言って家族の元へ帰ります。家族とは自分の原点であり目的地でもあると言えるのです。出発したのか戻ってきたのかは挨拶が大切です。家を出て行くときは行ってきますと言いましょう。家に戻ってきたときはただいまと言いましょう。家族にきちんと言わないと、いつ出て行き、いつ戻ってきたのかわかりません。家族に対する心遣いなのです。家族に行ってきますとただいまときちんと言う。家族とは何かを考える30の言葉。その8、家族とは芸術である。破壊と創造を繰り返して成長させていくもの。芸術は破壊と創造の繰り返しです。創造と破壊ではありません。破壊と創造です。順番が大切です。破壊するから創造ができるという考えです。できたものを見て、おやここが良くないと見つけて破壊します。破壊するから新しいものを生み出す余地が生まれます。より良いものを作っては、おやここが良くないとまた破壊します。芸術は破壊と創造を繰り返しながら、より良いものを作る作業です。終わりがありません。終わりがないため、追求すればするほどより良いものが出来上がります。より良いものを作ることができる可能性を秘めています。すべての芸術は破壊と創造を繰り返し完成させていきます。家族も芸術と同じです。破壊と創造を繰り返しながら成長させていくものです。家族とはいえ、いつも仲がいいわけではありません。時には喧嘩をすることもあります。喧嘩をして仲が悪くなっても終わりにするのではありません。仲直りをすることで以前より深い絆が結ばれます。これを繰り返すことで、家族という大きな芸術作品を作り上げていきます。家族と共にする時間は芸術活動です。喜怒哀楽は芸術そのものです。たくさんの破壊と創造を繰り返しながら、家族という芸術を成長させていきましょう。家族と喧嘩しても仲直りをして、より良い絆を深める。家族とは何かを考える30の言葉。その9、家族とは運命共同体。人生におけるあらゆる運命を共にする。家族とは運命共同体です。個人として別々に存在していますが、実際はつながりがあります。切りたくても切れない太いつながりです。家族の一人に何かあれば、自分のことのように考えるものです。例えば父親が病に倒れて入院することになったとします。やはり心配です。父親の容態は自分の容態であるかのように心配するでしょう。父親の病名は自分の病名を聞かされるようなものです。治療が成功して父の容態が回復すれば、父親本人だけでなく家族全員がほっとします。父の回帰祝いは自分の回帰祝いのようなものです。家族に起こる出来事のすべてを家族全員で分かち合います。家族とは運命共同体である意識を持つことです。一人の行動が全体に影響します。自分は一人でも家族全体を喜ばせたり悲しませたりする存在です。さて、このことからもう一つ大切なことに気づきませんか。自分が幸せになりたければ家族を幸せにすればいいのです。家族を幸せにすることは自分が幸せになることでもあります。まず家族の幸せを手伝い、家族みんなを喜ばせましょう。家族の幸せは自分の幸せにつながります。自分が幸せになると、さらに家族も幸せになります。この繰り返しなのです。自分が幸せになるために家族を幸せにする。家族とは何かを考える30の言葉。その10、家族とは脱衣所。裸になる場所。家族とは脱衣所です。裸になるところです。本当に裸になる意味ではなく、心が裸になる意味です。家族の前では心を裸にしましょう。家族の前で嘘はよくありません。長い付き合いがある人間関係です。嘘をつこうとしてもすぐバレます。恥を隠そうとしてもやはりバレます。バレるのですから、心を裸にして付き合います。家族の前では本音を出します。もっとも基本的な人間関係ですから、心を裸にして本音で接することが大切です。本音を出すと家族関係がスムーズになります。家族関係がうまくいったら、他の人間関係もうまくいきます。もし本音を言うのが恥ずかしければ、飾りのない言葉を使いましょう。シンプルな言葉で十分です。ありがとう、ごめんね、お願いね。飾りのない言葉は素晴らしい。飾りのない言葉の方がより気持ちが素直に伝わります。心を裸にするからこそ、きちんとした付き合いができるようになります。家族の前では心を裸にして本音を出す。家族とは何かを考える30の言葉。その11、家族とはふるさとそのもの。自分の原点であり一番落ち着けるところ。一人暮らしをしていると、家族とはしばらく離れ離れになります。家族と会える回数も限られます。ふるさとにはどのくらいのペースで帰っていますか。正月や季節の変わり目などのタイミングで帰ることでしょう。自分が生まれ育ったふるさとに帰るとほっとしますね。寝たりお風呂に入ったりするのとは異なるリラックスです。ただし、自分が生まれ育ったのは場所だけでなく人間関係にも通じます。家族もふるさとです。生まれ育ったところです。自分の原点です。原点ですから、家族と接しているときはふるさとに戻っているのと同じです。ほっと落ち着くのです。日常では強いストレスを感じることがあります。ひどい疲れを感じたときは家族のところへ行きましょう。家族の顔を見るだけで精神的な疲れが取れます。心からほっと落ち着いて本来の自分を取り戻せます。疲れたときは家族に会いに行く。家族とは何かを考える30の言葉。その12、家族とはアキレス腱。自分の一番の弱点。体の最も弱い部分の一つにアキレス腱があります。アキレス腱とは切れると歩けなくなる大事な部分です。アキレス腱という名前はユニークだと思いませんか。名前の由来はギリシャ神話です。ギリシャ神話の中でアキレスというギリシャ軍の英雄がいました。アキレスは不死身でした。アキレスが子供の頃、母がアキレスを死後の世界の川に浸して不死身したのです。この時、うっかり浸すのを忘れていた部分がありました。かかとです。川の水に浸す時、母がアキレスのかかとを掴んでいたため、かかとだけ水に触れていなかったのです。その後、不死身の力を得たアキレスは大活躍を果たしました。不死身なので負けません。数多くの敵を撃ちました。トロイア戦争ではついにトロイア側の最高指揮官であるヘクトルも打ち破りました。しかし、その後大逆転があります。トロイアを直立にかかとを弓でいられ死んでしまったのです。不死身のアキレスにとってかかとだけが唯一の弱点だったのです。家族もアキレス腱です。自分の唯一の弱点です。誰かに家族のことを悪く言われると、自分を悪く言われる以上に傷つきます。家族にもしものことがあれば、自分の人生に影響します。自分とは別の存在ですが、自分の最も弱い弱点です。自分の弱点ですから、自分のことのように大切にしましょう。家族は自分のことのように大切にする。家族とは何かを考える30の言葉。その13、家族とは鍋料理。悪が出れば取り除こう。鍋料理はお好きですか。鍋料理は煮るほど味わいが出てきます。味わいが深くなるのはいいのですが、煮込むうちにゴミのようなものが浮き上がってきます。悪です。肉や野菜などをしっかり煮込むため、悪が浮き上がってきます。初めて見たときはゾッとします。味も見た目も悪いです。悪が出てきたから料理がダメになるのではありません。取り除けばいいのです。さっと取り除けばすぐ解決します。それだけです。家族も鍋料理です。ある程度接していれば必ず悪が出ます。わだかまりです。不満、不信、疑いなどです。わだかまりのない家族はありません。他の人間関係より深くなく接しているのですから、わだかまりは必ず出るものです。どの家族にもわだかまりは一つや二つあります。わだかまりができれば難しく考えず取り除けばいいのです。鍋料理で悪を取るのと同じです。おや、悪が出てきたから取り除こうという気持ちで接しましょう。わだかまりはすぐ消え、また元通りになります。家族とわだかまりができれば取り除く。 家族とは何かを考える30の言葉。その14。家族とは体の壺のようなもの。一点を押すだけで良い影響が全体に広がる。指圧をすると効果がある身体の部分といえば壺です。一説によると体全身で365箇所あると言われています。365という数字は1年を表しているかのような不思議な数字ですね。壺は広い範囲に影響を及ぼす力があります。壺を指先で押して刺激を与えると自律神経の働きが良くなります。自律神経は体全身に行き渡っていますから体の広い範囲に影響します。痛みを和らげたり体調を良くしたりする効果があります。家族も壺のようなものです。その一点を押すだけで良い影響が全体に広がります。世の中には学校や会社などの人間関係があります。もちろんどの人間関係も大切ですが、一番大切なのはやはり家族です。家族とは生まれて最初に出会う人間関係です。その人間関係は死ぬまでずっと続きます。途切れることもありません。切ろうとしても切れません。家族関係や血縁関係は絶対に切れないのです。私たちが一番大切にすべき人間関係こそ家族です。家族を大切にできなければどの人間関係も大切にできません。人生で最も基本的で重要な人間関係を軽んじている人が他の人間関係とどううまくできるのでしょうか。恩師や友人にプレゼントを贈るのも大切ですが、まず家族が優先です。父の日、母の日、誕生日などに心を込めてプレゼントを贈りましょう。職場で家族の事情で休暇をもらうとき、会社がどんな対応をするかです。嫌なる対応をすれば会社の利益しか考えていない証拠です。社員のことを考えていませんから転職を考えましょう。喜んで対応をすれば職場の環境は快適です。きっと人間関係だけでなく利益も上がっているに違いありません。会社の基盤は人です。人の基盤は家族です。つまり家族を大事にすることで職場が良くなり、職場が良くなることで会社も良くなって利益も上がります。家族を大事にすることで良い影響が広い範囲へ広がります。そこをきちんと押さえておけば人間関係も仕事も利益もすべてうまくいきます。壺なのです。どんな人間関係より家族を大切にして人生全体を活性化させる。家族とは何かを考える30の言葉。その15。家族とは自分の分身。遺伝子によるつながりがある。家族とは自分の分身です。父も母も兄も姉も弟も妹もです。存在としては別々ですが遺伝子でつながっています。身体的な特徴だけでなく精神的な特徴も似ています。全く同じ遺伝子ではありませんが似ています。家族は自分の将来を考えるために参考になるモデルです。例えば両親が経験した病気を振り返ってみましょう。両親が経験した病気は将来自分も経験する可能性があります。必ずとは言いませんが可能性はあります。遺伝子が親から子へ引き継がれているからです。あらかじめ両親の病歴を知ることで自分の病気を未然に防げ健康維持に役立てることができます。また自分の両親が得意としていることは何ですか。両親が得意としていることは自分にも同じ能力が眠っている可能性があります。文系理系の選択、職業の選択、人生の選択などの時参考になる情報の一つになるでしょう。国の歴史を知ることも大切ですが、親の歴史を知ることはもっと大切です。両親が歩んできた歴史を知ることで自分の生き方にも活用できます。逆もまた同じです。もし自分に子供がいれば自分の分身と考えることができます。遺伝子が親から子へ受け継がれていますから、病気や能力なども受け継がれている可能性があります。未然に病気を防いだり、いち早く能力を見出す手がかりにできたりします。家族それぞれを自分の分身としてみましょう。より良い生き方のために家族は人生で最も参考になる歴史の教科書なのです。両親の病気や能力を知り、自分を見つめる手がかりにする。家族とは何かを考える30の言葉。その16。家族とは避難場所である。本当に困った時逃げ込むところ。近所の避難場所を確認していますか。きちんとした地域運営ができていれば災害が起こった時の避難場所が設けられているはずです。学校、公民館、高台などです。万が一大きな災害が起こって避難することになった時、安全で大きな基地を利用して災害から身を守ります。家族もいわば避難場所です。人生の避難場所です。人生で本当に困った時逃げ込むところです。家族のところへ行けば経済的にも肉体的にも精神的にも助けてもらえます。ありがたい存在ですね。どんなに困っていてもここに避難さえすれば命だけは助かるというところです。逆に言えば逃げ込む場所があるからこそ安心できるのです。家族という避難場所は後ろ盾です。最悪の時でも助けてもらえる場所があると思うのは大きな心の支えです。ここに避難すればなんとかなると思うから思い切った行動ができるようになり成長できます。ただしあくまで避難場所です。居心地がいいとはいえずっとそこにいるのはよくありません。危険な際いつもの様子に戻ればまた外の世界へ向けて歩み出しましょう。家族という避難場所があるおかげで今日もまた新しい一歩を踏み出せるのです。家族を困った時の避難場所にする。家族とは何かを考える30の言葉。その17。家族とはワインと同じ。時間が経つにつれて熟成され味わいが深くなる。ワインはすぐ作ることができません。ブドウをすりつぶしてすぐ飲もうとしても単なるブドウジュースです。どうやってブドウからワインを作るのかというと熟成です。長時間ブドウを発酵させることで独特の味わいが出てきます。ワインの熟成期間が長いほどブドウの発酵が進み深い味わいへと変わります。熟成期間の長いワインほど価値も高くなるのです。家族もワインと同じです。最初から価値は高いですが時間が経つとさらに価値は高くなります。家族と一緒に人生を歩んだ経験が熟成されるといい味を醸し出します。単なる思い出が熟成され独特の味わいが出てきます。独特の味わいこそ価値へ変わります。貴重な味わいであり価値です。家族と過ごす時間をもっと増やし熟成させましょう。ワインのように心地よく酔わせる存在へと変わるのです。家族との時間を増やして熟成した味を出す。家族とは何かを考える30の言葉。その18。家族とはゴールドのようなもの。小さくてもかけがえのない価値がある。世界で最も価値の高い金属といえばゴールドです。ゴールドは小さくてもゴールドです。金色の輝きはこの世で最も価値の高い輝きです。小さくても十分に美しいです。ゴールドの価値の高さはやはり産出量が限られていることです。岩石1トンの中に数グラムの金が含まれていれば採掘して採算に合うと言われています。世界でも取れる量が限られています。だからこそ小さなゴールドでも高い価値があります。家族もまたゴールドと同じです。家族の単位は大きなものから小さなものまであります。2世帯や3世帯が同居する大きな家族もあるでしょう。ただし大きな家族だけが素晴らしいとは限りません。小さな家族でも素晴らしいです。最近では各家族が増えています。父子家庭、母子家庭もあるでしょう。どんなに家族の単位が小さくても家族であることには変わりありません。家族は家族です。どんなに家族が小さくても世界に一つしかないかけがえのない存在です。家族の価値に大きさは関係ありません。大きな家族から小さな家族まで値段のつけようがない価値があるのです。小さな家族でもかけがえのない存在として大切にする。家族とは何かを考える30の言葉。その19。家族とは料理と同じ。面倒を楽しむもの。料理を客観的に見ると手間の連続です。まず食材を買うところから始まります。お店に出かけてショッピングカートを押しながら食材を選びます。買ってきた食材を切ったり煮たり焼いたりしながら料理を作っていきます。何でもない人には面倒と感じますが料理が好きな人には楽です。手間のすべてが楽しみに感じます。手間があるほど料理が楽しくて仕方ないのです。家族も料理と同じです。家族と接していると正直面倒だなと思うこともあるでしょう。家族と一緒にいるとお世話をしなければいけない時があります。家族の送り迎え、親の介護、子育てなどです。記念日にプレゼントを送ったり、家族旅行をしたりすることもあるでしょう。どう思うかは気持ち次第です。 面倒だと思えば面倒です。面倒だと思っているとどれもやっていられません。先が思いやられます。そうではないのです。お世話は面倒ではなく楽しむものです。楽しむ姿勢があればお世話も楽しく感じられるようになります。家族の幸せは自分の幸せであることを思い出しましょう。家族が幸せになること、自分も幸せになります。自分のために手間を楽しく受け入れましょう。家族のお世話は面倒だと思うのではなく楽しむ。家族とは何かを考える30の言葉。その20。家族とは万華鏡。形の変わる様子を見て楽しむ。万華鏡は面白いおもちゃです。回しながら穴から覗き模様の変化を楽しむおもちゃです。万華鏡の中には色付きの小さなセロイドやガラス片などが散りばめられています。回すたびに見え方が変わり様々な様子が楽しめます。一度も同じ様子を見ることがないため見飽きません。家族も万華鏡と同じです。家族の様子は1日ごとに変わります。家族の様子は1日ごとに変わるものです。年を取るだけではありません。進学したり就職したり結婚をしたり出産をしたりなどです。しわ、シミ、白髪も増えます。できることや分かることが増えることもあれば減ることもあります。日々家族のメンバーそれぞれに小さな変化が生まれます。万華鏡のように家族が変化する様子を全体的に見て楽しみましょう。今この瞬間の様子は今しか楽しめません。明日になればまた小さな変化が生まれているでしょう。明後日になればさらにまた小さな変化が生まれているでしょう。時が進むにつれて時一刻と家族全体の様子も変わります。生きる万華鏡なのです。時が経つにつれて変化する家族の様子を見て楽しむ。家族とは何かを考える30の言葉。その21。家族とは日光浴。気持ちはいいが温まりすぎるのも良くない。日光浴は気持ちいいですね。適度な日光浴は健康にもいいとされています。日光を浴びることで体内にビタミン D が生成されて骨の強化につながります。単純に日光に浴びることで気持ちが明るくなり精神的にプラスの影響もあります。ただし気持ちいい日光浴とはいえ当たりすぎには注意が必要です。日光浴をしすぎると皮膚炎症を起こしたり目に害を及ぼしたりすることがあります。皮膚がんの原因ともなることがあるため注意が必要です。紫外線がシミやシワの原因にもなり美容にも良くありません。良い影響がある一方悪い影響もあります。日光浴をするなら適度が大切です。家族も日光浴のようなものです。家族の中にいると日光浴をしているかのように気持ちいいです。心も体もポカポカ温まります。気持ちも明るくなり精神的に良い影響があります。ただし気持ちいいとはいえ家族に浸りすぎるのも良くありません。家族とべったりしすぎていると依存性が強くなり自立心が養われません。温かい家族だからこそそばにいるとつい頼ってしまい自分の強い心が養われないのです。ある程度家族の中で温まれば外の世界へ向けて一歩踏み出しましょう。家族と接することは大切ですがべったりするのも考えものなのです。家族との接し方は常に密着ではなく適度を心がける。家族とは何かを考える30の言葉。その22。家族とは充電器。失われたエネルギーを再び蓄えるところ。家を出て家族から離れるとそこにあるのは社会です。社会の中では疲れることの連続です。移動で体力を使います。勉強や仕事で頭を使います。様々な人間関係と接しながら精神的にも気を使います。肉体的にも精神的にも消耗が激しいです。一日の終わりにはいつもヘトヘトです。電池の残量が少なくなっているような状態です。そういう時こそ家族のところへ戻りましょう。家族とは充電器です。失われたエネルギーを再び蓄えるところです。家族の元へ戻るとエネルギーを充電できることがたくさん待っています。優しい笑顔、美味しい食事、温かいお風呂、温かいベッド、心地よいコミュニケーションなどです。失われたエネルギーがたちまち充電されます。朝になると再びいつもの元気を取り戻していることでしょう。家族という充電器があるおかげで毎日やっていけるのです。疲れた時は家族の元に戻りエネルギーを充電する。家族とは何かを考える30の言葉。その23。家族とはプロジェクトチーム。それぞれのチームワークが大切。会社で仕事をするとき、プロジェクトチームが結成されることがあります。ある目的を達成するために編成された人の集まりです。チームのメンバーは一般的に同じ種類の人より異なる種類の人が集まります。異なる種類の人が集まって協力するからこそ一人ではできないことが実現できます。チームワークが大切です。メンバーそれぞれに得意な分野の仕事を割り当て大きな仕事を手分けします。それぞれの個性を発揮させながら最終的にプロジェクトの成功へと導くのです。家族もプロジェクトチームと同じです。幸せという目的を達成するために編成された人の集まりです。メンバーそれぞれが個性的です。一般的な例ですが、父は収入を得る仕事を任され、母は育児や家事という仕事を任されます。祖父や祖母は知恵を提供する仕事を任されます。子供たちは成長する姿を見せることで家族に元気をもたらす仕事が任されます。一見するとバラバラの人の集まりですが、バラバラだからいいのです。種類の異なる人が団結するからこそ、自分一人ではできないことを成し遂げることができます。それこそが幸せです。幸せというプロジェクトの実現には自分一人では達成できません。家族というプロジェクトチームが必要です。自分もそのチームの一部を担当しています。家族それぞれの力が必要なのです。自分も幸せというプロジェクトメンバーの一人である自覚を持つ。家族とは何かを考える30の言葉。その24。家族とは家を建てるようなもの。最初からできているのではなく作っていくもの。家を買うと言いますが、他の商品とは手の入れ方が違います。買ってすぐ既製品が手元に届くわけではありません。家を買えばまず家を組み立てるところから始まります。建築業者の人たち大勢が力を合わせ柱を組み立て家を作っていくのです。しかも組み立てるのに時間もかかります。数週間から数ヶ月ほどかかります。大きな家ほど完成するまでに時間がかかるものです。家族も家を建てるようなものです。家族は既製品ではありません。家族としてのあり方は最初から完成しているものではなく作っていくものです。メンバーそれぞれが協力し合いながら家族としてのあり方を一緒に作っていくイメージです。どれだけしっかりした家族ができるのかは家族次第であり自分次第です。家族が接しながら家族としてこうしようねという話し合いをします。家族のメンバーそれぞれが成長しながら家族という大きな家を組み立てて完成させていきます。長い時間がかかります。長い時間がかかるから大きくてしっかりした家族が出来上がります。今も家族を組み立て大きくしている最中なのです。しっかりした家族をこれからも作っていく。家族とは何かを考える30の言葉。その20。家族とは神社のようなもの。これまでに感謝したりこれからお祈ったりする。神社に行って拝むとき何を祈りますか。手を合わせてこれまで無事に来てこられたことに感謝することもあるでしょう。大きな病もなく無事に来てこられました。ありがとうございます。これからの家内安全や商売繁盛などを祈ることもあるでしょう。これからも家族が安泰でいられますように、商売がうまくいきますように。神社にお参りすることで心が浄化されるようです。家族も同じです。家族そのものが神社です。手を合わせて拝みます。これまで家族が無事に来てこられたことを感謝します。これまで家族全員が無事に来てこられました。ありがとうございます。これからも家族がずっと幸せでいられることを祈ります。これからも家族が安泰でいられますように。自分が今存在できるのは家族のおかげです。では早速家族に向かって手を合わせて拝みましょう。これまでの無事に感謝してこれからの幸せを祈願するのです。家族に向かって手を合わせて拝む。家族とは何かを考える30の言葉。その26。家族とは窓ガラス。定期的にきれいにしておかないと美しい光が入ってこない。窓ガラスは定期的に掃除が必要です。 時間が経てば雨や風などの影響で窓ガラスが汚れます。窓ガラスが汚れてくると光も十分に入ってこなくなります。窓の外も見えにくくなり、外の景色を楽しめなくなるのです。定期的に窓ガラスを掃除して綺麗な状態を維持しましょう。家族も窓ガラスと同じです。放っておくとだんだん汚れます。汚れてくると綺麗な光も入ってこなくなります。家族が汚れていると社会も汚れているように見えるから不思議です。家族は定期的に綺麗にする心がけが大切です。常に掃除をする必要はありません。折を見て掃除すれば十分です。記念日にプレゼントをしたり、お盆や正月に会いに行ったりなどです。家族が綺麗になると明るい光が入ってくるようになります。家族が綺麗になると社会も綺麗に明るく見えるようになります。家族を綺麗にする。家族とは何かを考える30の言葉。その27。家族とは監視カメラ。見られている感覚のおかげで身が引き締まる。建物の中で時々監視カメラを見かけることがあります。少しだけ嫌な感じがしますよね。見られているという感覚はあまり気持ちいいものではありません。しかし監視カメラは嫌がらせで設置されているのではありません。安全維持のために設置されています。監視カメラがあるおかげで見られているという感覚が生まれ、犯罪抑止につながります。監視カメラの前では変に悪い行動もできません。背筋も伸びます。監視カメラの前では誰でも紳士淑女になるのです。家族もいわば監視カメラです。あからさまに見られているわけではありません。どことなく見られているという感覚があります。こっそり見ていないふりをしながら見ています。少しだけ気持ちが悪いです。見ていないふりをしているのがわかり、また気持ち悪いです。しかし、あなたをいじめようとして見ているわけではないのです。あなたのことが心配なのです。あからさまに見ると迷惑がかかると思い、見ていないふりをしながら見ようとします。あなたのきちんとした発言や行動は家族のおかげでもあるのです。家族から見られている感覚があるおかげで正しい行いをしようと意識します。背筋がピンと伸びます。少しだけ気持ち悪く感じることもありますが、きちんとした人生を歩むために大切なことです。家族という監視カメラのおかげで立派なあなたがいるのです。家族という監視カメラに見られていることを意識する。家族とは何かを考える30の言葉。その28。家族とは国である。目立たないが主役の活躍をフォローする存在。歌舞伎の舞台を見ていると主役の背後で何やら黒い存在がいることに気づきます。国境です。黒い服と頭巾をした姿が印象的です。国境とはいわばアシスタントです。表に出ず目立ちませんが主役の活躍をフォローしています。歌舞伎役者の動きを補ったり舞台の片付けをしたりします。だからこそ歌舞伎役者は舞台上で大活躍できます。歌舞伎役者の大活躍は裏で地味にフォローしている国境の存在があってこそです。家族も国境です。家族は普段目立ちません。目立たないどころか見えません。しかし存在感が薄くても自分の人生になくてはならない存在です。あえて表に出ないようにしているのです。表に出ないのはあなたに大活躍してもらいたいからです。あなたの活躍を支えるためになくてはならない存在です。主役がより活躍できるよう家族という心は必死になって支えています。家族からの期待に応えましょう。家族からの期待に応えることが今の自分にできる恩返しです。わざわざ家族が苦しみに徹しているのですから、自分は堂々と主役らしく人生を歩むのです。家族という心の期待に応える。家族とは何かを考える30の言葉。その29。家族とは銀行のようなもの。預ける量が多いほど利子も大きくなる。仕事をしなくてもお金を増やす方法があります。銀行に預けることです。銀行にお金を預けると利子の力でお金をどんどん増やせます。預けるお金が多いほどお金も増えやすくなります。家族も銀行のようなものです。家族は愛情を増やすところです。家族ではお金ではなく愛を預けます。たくさんの愛情を得たければ、たくさんの愛情を家族に預けることが大切です。たくさん愛を預けるほど、利子によって愛情がどんどん増えます。家族にどれだけの愛を預けていますか？もっともっとたくさんの愛情を預けましょう。預ける愛情の量が多いほど、受け取る愛情も増えるのです。家族にたくさんの愛情を預ける。家族とは何かを考える30の言葉。その30。家族とは納豆と同じ。よく寝るほど美味しい粘着力が出てくる。納豆を食べるときには、まず納豆をよく練ります。箸で納豆を練るほど粘着力が出てきます。この粘着力が美味しいのです。独特の食感が出て美味しく味わえます。納豆の糸の長さと美味しさは比例すると言われています。たくさん練って長い糸が引けるようにしましょう。家族も納豆のようなものです。そのまま味わうのではありません。まずよく寝るのです。たくさん寝るほど独特の粘着力が出てきます。粘着力が出るほど家族の味わいが深くなるのです。家族が苦手なという人がいます。まだ粘着力が少ないのです。中途半端な粘着力は美味しくないです。もっとよく寝ましょう。家族の粘着力は避けるものではなく作るものです。粘着力がたくさん出るほど家族らしい味わいが一層深くなります。家族をよく混ぜて粘着力を出す。家族とは何かを考える30の言葉。まとめ。その1。家族という礎を大切にする。その2。家族という命綱に感謝する。その3。家族とたくさん接して家族の中に思い出を詰め込む。その4。家族という学校で授業を楽しむ。その5。家族という当たり前の存在に感謝する。その6。家族という守護神に向かって感謝の祈りをする。その7。家族に行ってきますとただいまをきちんと言う。その8。家族と喧嘩しても仲直りをしてより良い絆を深める。その9。自分が幸せになるために家族を幸せにする。その10。家族の前では心を裸にして本音を出す。その11。疲れた時は家族に会いに行く。その12。家族は自分のことのように大切にする。その13。家族とわだかまりができれば取り除く。その14。どんな人間関係より家族を大切にして人生全体を活性化させる。その15。両親の病気や能力を知り自分を見つめる手がかりにする。その16。家族を困った時の避難場所にする。その17。家族との時間を増やして熟成した味を出す。その18。小さな家族でもかけがえのない存在として大切にする。その19。家族のお世話は面倒だと思うのではなく楽しむ。その20。時が経つにつれて変化する家族の様子を見て楽しむ。その21。家族との接し方は常に密着ではなく適度を心がける。その22。疲れた時は家族の元に戻りエネルギーを充電する。その23。自分も幸せというプロジェクトメンバーの一人である自覚を持つ。その24。しっかりした家族をこれからも作っていく。その25。家族に向かって手を合わせて拝む。その26。家族をきれいにする。その27。家族という監視カメラに見られていることを意識する。その28。家族という心の期待に応える。その29。家族にたくさんの愛情を預ける。その30。家族をよく混ぜて粘着力を出す。